耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ご紹介させていただくのはウェブラジオ番組宅読む放送局。こちらのラジオは角川の小説投稿サイト宅読むをより広めるためのラジオ番組で、パーソナリティは宅読む編集長の萩原武史さん、そして人気声優の畑野渡さん、高橋理恵さんの3人。宅読むの書籍化情報や声優さんによるユニークなコーナーなど目白押しなので、新刊ラジオでも今後応援していきたいと思います。さて、実際どのような番組なのか新刊ラジオでもお届けいたします。ではこちらの音声をどうぞ。
宅読む放送局。
皆さんこんばんは、畑野渡です。
皆さんこんばんは、高橋理恵です。
今日から始まりましたよ。
やったー、
宅読む放送局始まりました。この番組はウェブ小説サイト宅読む発信のラジオ番組でございます。
はい、こちらですね、生放送でお送りしております。
これが生放送だという証拠を提示してください。
そうですね、さっきまで別現場でお仕事をしていました。
ほら、
どうでしょう、
セキララな、
結構セキララな、
マジですか、
リアリティのある感じと言いますか。
ついさっき到着してね。
はい、で畑野さんも、はい、リアリティのあるじゃお話をじゃあ、ね、
リアリティのある、まあ、僕も別現場で仕事してましたけども、
はい、
意外に早く終わったんで、
うん、
四川料理を食べに行ってきました。すいません、ちょっと
ちゃんと
ミーティアみたいなのこれ口臭が気にならないようにやってます、ね、
大丈夫ですよ、
ね、本当になんか
四川料理の、ね、香り食べ合わせていただいて、
いやいや、すいません、本当にね、まあ、そんな感じでね、うん、お送りしていきたいと思いますけども、うん、今たくさんのコメント来てますよ。
あ、そうだ、コメント読めば生放送だって分かる。
あ、なんでそれに気づいてなかった。確かに
ね、すみませんね、
ちょっといいの来ましたか、なんかリアリティのある話とか、
麻婆豆腐食べましたって言われてましたよ。
うそ、すいません、レタスチャーハンでした。今日は四川行って辛いもの一個も食ってないんです僕は、ね、
まさかです。
まるで声優みたいだって言われてるね。
ありがとうございます。
声優なんです
ね、やってますね。あ、そうですね、自己紹介とかしないとですよね。
そうですよね、
改めて、
はい、畑野渡と申します。声優やっております。実はね、高橋さんと同じ事務所でね、
はい、
はい、やらせてもらっておりますけども、もうあれです、デビューしてもう13年ぐらい経ちまして、
まあ、
あっという間に来ますよ。
13年はどんな感じの速度でした？
分かんないです、もう何をしてきたかも分かんないですけども、気がつけば年数が経っておりましたけども、まあ、でもたくさんね、後輩も増えたんで、ね、嬉しいな。こうやってね、共演できるのがまたね、嬉しいんですよ。
そうなんです、私も
よろしくお願いします。
畑野さんのこう13年の芸歴の中の一人の後輩として、
うん、一人の後輩、
その中にいる一人の後輩、
現在大活躍中ですよ。
いや、とんでもございません。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私も声優をやっておりまして、はい、
いろんな作品でね、今ね、
うん、ますんで、そうですね、いろいろやらせていただいて、はい、
ぜひ、まあ、この番組ではね、宅読むという、まあ、サイトをね、紹介するという、
はい、
確かな任務があります
ので、
そちらを楽しみながらやっていきたいなと思います。
はい、
はい、今回はこの番組の第1回、タイトルが宅読む放送局というタイトルですので、ね、
はい、
ぜひともこれ皆さんと一緒に、うん、これ皆さんの協力が必要でございますが、開局という言葉でスタートしたいと思います。
おー、コメントもこう皆さんと一緒にという感じですね。
そうです、うん、そうなんです、皆さんぜひコメントで、うん、よろしくお願いします。開局でお願いします。
開局ってみんな分かります？開く局って書くんです
よ。あ、開脚じゃないんだよ。違う、開脚じゃないんだよ。
宅読む放送局開脚、ちょっと好き。
いや、好きだけどね、すごい新体操みたいになっちゃう。
じゃあ開局の方でね、
開局で皆さんお願いいたします、ね、
はい、
早いね、コメントね、うん、それじゃあいきますよ、宅読む放送局ただいまから
開局。
すごい弾幕、素晴らしいですね。さあ、宅読む放送局もう一人のレギュラーの方をご紹介しましょう。宅読むの編集長、萩原武史さんです。
はい、どうも、宅読む編集長、萩原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
萩原さんだ、萩原さん、
よろしくお願いいたします。高橋さんから見て萩原さんどういう人ですか？
シルバーアクセサリーが好きな編集長です。
はい、間違っておりません。
あ、間違ってない。シルバーアクセサリー好きなんだ。
好きだっていうところと、あとすごいこう緊張しやすいタイプだったりします？
はい、
はい、
すごいね、なんか、
うん、
詳しいじゃん。
台本のメモの量を見ればわかります。
本当だ。
そうなんです。でも爽やかお兄さんっていう感じで、うん、そうですね。あ、写真出てる、写真出てる。ちっちゃ。
いやいや、もうちょっと大きく大きい写真を使ってくださいよ。
誰も得しないでしょ。
いやいやいや、もうみんな気になりますよこれはね。まあでも嬉しいじゃないですか、こうやってやっぱ格読むのことをね、うん、細かいところからね、いろんなね、はい、どんなサイトなのかってとこまでちょっとね、教えていただきたいなと思います、はい、我々も一緒になんか勉強できたらいいなというふうに思いますけども、ね、これちなみにこの格読むというこのサイトで、はい、まあ、ラジオ番組をやろうと思ったきっかけというのは何なんですか。
まあ、本当に格読むいっぱいあの作品があるんですけれど、うんうんうん、あのただその魅力をお伝えするのに、まあ、僕とかだったり、まあ、スタッフの口からではなくて、うん、やっぱりあの第三者、本当にあのいろんな、うん、あのところで活躍されている方が見てどうなのかっていうところをぜひちょっと聞きたいなというか、うん、ぜひみんなに伝えてもらいたいなと思いまして、うんうんうんうん、それで、今回お願いしたという次第でございます。
そうだったんです。いや、嬉しいですよね。
嬉しいです。
なぜこの我々になったかとか、うん、そんなの聞いちゃっていいんですか。
っていうのはいいんですか、ね、こう NG じゃなければちょっと聞きたい。
じゃ あ, あのこれで気分悪くなって僕は帰るとか言わないでいただければ
。帰
る
な。
そんなね、まあ、テンションは下がるかもしれません。
いやいやいや、上げていきますね。
上げていきます
ね。あの高橋さんは以前ですね、まだ格読むが、立ち上がる前の去年の12月ですね、
はい、
にあの一緒に PV で収録に一緒にさせていただいて、
はい、萩原さんとこう顔出しであの、うん、一緒に映像として格読むの小説の投稿の仕方っていうの、
だからそのシルバーアクセサリーの話とかしてた。
そうなんです。その時もつけてらっしゃって、
一瞬だからなんか急に なんだろうこの疎外感みたいな感じがしたんだけど、前に会ってたんですか。
そうなんです。一度お会いしてまして、その時からシルバーアクセサリーに注目していたので、はい、
そういう流れがあって、
そんな中でございまして、
そうです、うん、すごいその時に、うん、もう10分ぐらいの収録で5回噛んでリテイクっていうところを本当に助けてもらって、
そうな
の、もうね、高橋さんがいてくれれば僕はここでいても大丈夫だって、ね、
そんなすごい人間ではございません。私は
すごいね。
いや、私はでもそんなところでこう畑間さんにね、もうおんぶしてもらってるつもりです、う
ん、いいえ、とんでもないです、とんでもないです。なんかいいことをしとくとこうやってまたいいことが返ってくるみたいな、
ね、そうですね、
教訓のようなストーリーだったね、今ね。
12月の行いが今こう7月に
返ってきたん
で、
ね、
というところで嬉しい
ですね。昔話みたいなね、
いいことしていきましょうこれからも。
なるほど。でもね、そうやってやっぱりなんかやりやすい人とっていうのはね、わかります
よ。そうですね、本当にあの時に本当にいい方だ、
いい方だって。ちょっともう、ね、ぜひ今あの見てくださってる視聴者の皆さん、もう一度あの動画見ていただきたいですね。
あ、なるほど、はい、まだ今も見れるんですね。
あの動画サイトにあります、ね、
見えます見えます、はい、
なるほど、はい、ぜひ見ていただきたいですね。
私の手助け具合ということなんでしょうかね。
あのこの番組終わってから見せてください
ね。じゃあそうですね。ぜひぜひ、
はい、はい、あ、僕は初めましてです。
初めましてです、初めましてです。
よろしくお願いいたします。
まあ、アドロさん、あのやっぱりあの女性男性と、うん、やっぱりあの風にバランス取りたいなと思った時に、はいはいはい、いろいろちょっと見させてプロフィールとインタビューとか見させていただいたときに、
あ、そうなんですか、ありがとうございます。
なんかのインタビューで、マシン英雄伝渡るが大好きであるというね。
なるほど。いや、そういうのを見られて、
はい、で僕も大好きだし、僕はそれでいつか異世界に召喚されると思って、あの12歳ぐらいでバッグの中にサバイバルナイフとかいろんなもの突っ込んで、これでいつ総会山に行っても大丈夫だって、なんか思ってた。
だいぶ仕上がってるじゃないですか。マジですか。いや、僕そうなんですよ、あの、まあ、声優になるきっかけの一つにやっぱりマシンで渡るって作品があって、同じね主人公と同じ名前だったんで、そのアニメのね主人公になった気持ちで見てたっていうのがあってね、まさか渡るつながりになるとは。嬉しいですね。
いや、もう本当にそういうところで、でもこういうところでこれ一番根っこのところでお話が合いそうな方とは、うんうんうん、ぜひ一度こういうところでもご一緒したいと思って、
いや、ぜひよろしくお願いします。いや、うん、なんか過去の自分にありがとうと言った過去の自分に感謝しています。
いろんな巡り合わせで今この場にいるってわけです
ね。そういうことですね。この3人が揃ったわけですからね。
嬉しいです、
嬉しいですね。はい、やっていきたいと思いますけども、うん、まあ、ところでですね、今日はですね、この萩原さんに格読むがどういうサイトか、うん、皆さんにこれを聞いている皆さんに、うん、まあ、お話ししてもらおうと思うんですけども、
はい、
まあ、うんうん、そもそもの話ですね、はい、これ今、このニコ生聞いてくださっている方が、うん、格読むのことをどれだけご存知なのかっていうのをちょっとアンケートをね、ニコ生らしくアンケートやってみたいなと思いますけども、アンケート出ますでしょうか。
うん、どうでしょう、
出ますかね。聞きたいのはですね、
はい、
格読むのことをどれぐらい知っていますかという質問なんです。
うん、
はい、
格読むはそうですね、私はあのこう、小説の PV として、うんうん、あの書き方の動画を撮らせていただいたので以前から知っているということなんですけれども、うんうんうん、あの今回のやっぱこのラジオきっかけに知った方っていうのも
ね、そうですよね、
うん、全く今回初めての方、
ね、知ってる方は1番で、 で今回初めて知ったよっていう方は2番、
まだ知らないっていう方は3番。
まだ知らないってだいぶ、
まだ知らないよ、
結構オープニングのウェルカムトークみたいなのでだいぶ確認のこと言いましたけど、
ね、まだ知らないよ、まだいらっしゃったら3っていうところで、
まあでもね、やっぱり一番いいのはね、見てもらった方が早いですからね、そのサイトをね、
うんうん、そうですね、
このアンケートをぜひね、あの、まあ、素直なやつでいいと思います、うんうんうん、でこの結果以下でね、今後の、まあ、僕らのテンション感とか、
あの編集長がまあここにいるってところで、あ、あ、あ、編集長、
ありがとうございます、
もう半数以上が、
ありがとうございます、
これは素晴らしいですね。
で 今回初めて知ったっていう 32% 達成、
これは嬉しいです、これも嬉しいです、
ね、そうですね、
はい、
編集長 10% 知らないって、
はい、ちょっと 2,3 分前のにトークにずっと名前出てるんで、ぜひ検索をお願いします。
そうですね。
このね、2番3番の方にもね、この魅力がね、架空の魅力っていうのをやっぱりね、伝えたいですけどもね、
うんうんうん、
はい、じゃあこのまずは架空のサイトについて紹介をお願いいたします。
はい、架空、はい、2月の末ですねに、オープンの29日のオープンのサイトになります、はい、なんで、まあ、まだ4ヶ月というところではあるんですけれど、まあ、もう会員6万人を超え、
6万人って
6万人の会員ですか。
はい、小説も、まあ、1万2000以上集まっているというところ、
すごい、
はい、という、まあ、とはいってもまだ、ね、本当立ち上がって4ヶ月これからっていうところでもありますんで、うん、ぜひ、この知名度知ってるよっていうのを100に近づけるべく、
う
ん、
ね、
本当に畑野さん、うん、高橋さんのお力も借りながら、
もうね、
広めていきたいと思っております。
うんうん、
すごいですよね。いや実際に、ね、僕も、まあ、今回こういうお話いただいて、
うんうん、
であのラジオ番組やりますよってことだったんで、福山、うん、さんのサイトを遊び行ってみたんですよ、したらもう予想以上にたくさんいろんなジャンルも分かれてるし、いろんな作品があって、なんかこのキャッチコピー見るだけでもこうワクワクするようなのが多いですよね。
ありがとうございます。
なんかキャッチコピー もう幅広いですし、うん、なんか検索窓があって、
はいはいはい、
なんか私寿司食べたいなと思って寿司って検索したら意外と寿司の小説結構
マジで
そうなんです。
寿司絡み多いね。
寿司絡みの小説あったんですよ、ちゃんと。
そういう検索の仕方もできるってことなんだね。
そうなんです、だから食べたいものに検索したら私はちょっとね、変わってるかもしれないんですけど、そのぐらいあるんですよ、幅広いジャンル、
幅広く
びっくりしましたね。
面白い、寿司で検索、あ、みんな今の瞬間に検索してんだ。本当にあったって書いてある。
うん、あるんです、意外とあってびっくりしました。
へえ、面白いですよね。
これ明日から寿司小説増えたらどうするん
だ。多分私がお腹空いた時にちょっとプレデュースを上げていく感じになりますね。
なんかね、まあ、この番組の後半の方ではね、あのコーナーがありまして、うん、そこでも、まあ、我々が選んだものとか紹介したいなと思うんですけども、
はい、
これすごいですよね、
うんうんうん、
あの書籍化をなんか予定してる作品があるっていう話。
はい、まあ、今日、ちょうど、公開、情報公開になりましたけれど、幼なじみの自動販売機にプロポーズした経緯についてなんか読んでるとすごいなんかいろいろあれなんですけれど、
すごいタイトルなんですね、
はい、
小説
は。でもカバーは綺麗な感じじゃないかなと。
うわー、かわいい、
綺麗、
何これ、すごい、なんかいいですね、
うん、あ、これはじゃあ今回書籍化するということでイラストもついてっていうことになるんですか。
そうですね、
あ、うん、そっかそっか、最初は文字だけだ、
文字だけで、はい、そうですそうです。
うわー、すごい、書籍化って感じしますね、こうイラストもついて、
そんな幼なじみの自動販売機にってどういうことなんだろうね、気になりますね、
すっごい、
まあ、タイトルだけでも気になります
ね、このね、ここだけで気になるっていうのが非常に、
なるほど、ここで皆さん、たくさんの方に読んでいただいて、
そうですね、でもね、このタイトルですけど、あれ僕泣きました。
そうなんだ、はい、これコメディじゃなくて
感動系、
ちょっとそういう
笑って、最初は笑って、
うん、
おーって言って、なんかだんだんなんか甘酸っぱいってなって、最後は泣きました。
おー、甘酸っぱい、ジョーって感じですか。
またでもやっぱ小説の良さでもあるよね、
うん、
このね、まずだってこの絵がないわけですから、格読むのサイト見るだけだったら ね、その中で自分の中でこの映像とかを想像しながら読んでいくっていうのは楽しいもんね、
うんうんうん、
まあ、なんでやっぱり読んだ人たちってみんな、自分の中のイメージがあると思うんで、
そうですよね、確かに、うわ、そういうのがぜひね、こちら皆さん楽しみに待っていただきたいですね、
はい、
書籍の方
ね、8月10日角川ブックスというレベルから発売になります、うん、
8月10日、はい、お楽しみにです、
楽しみにしてください、
はい
はい、まだ各部のサイトをですね、見たことがないという方はですね、ぜひ、まあ、もう 40% ぐらいですけどもね、これも もうここ今聞いている皆さんはもうね、間違いなく 100% 見てくれると思いますんで、
そうですね、もうここでさすがに格読む 知らないって言わせないよっていう感じもありますからね。
ここでアンケート取ってね、はい、あの知らないって人は、
うん、
今来たばっかりですかみたいな。
あれ今来たならしょうがないから、
今来た人はしょうがないから、
じゃあ後でもう一回言いましょう、うん、後で確認してもう一回説明してあげて
みようこれから何回も多分言うと思いますので、
何回も説明してあげましょう、
よろしくお付き合いいただきたいと思います。
はい、あでもね、今来てくれた方もありがとうございます。
はい、編集長コメント拾い出しましたね。いいですね、いいですね、その調子ですよ。
寿司の小説があるサイトですって。みんなキャッチコピーも考えてくれてるんだね。
うんうんうん、間違いではない。
皆さんぜひね、アクセスしてみてください。
お願いします。
お願いいたします。はい、鳩の渡る
高橋理恵の
今月の気になる。このコーナーは、僕たち2人が格読むのランキングとキャッチコピーを見て気になる作品を紹介、最も気になるキャッチコピーはボックスから選んだ様々なシチュエーションで読んでみたいと思います、ということでね、
うん、
いろいろ様々なシチュエーションで読んでみたいと思いますってさらっと言ったけど、
うん、さらっと
結構そういうちょっと面白もやってみるんですね。
そうなんですね、
紹介するだけじゃなくてね、
うん、
なるほどなるほど、よろしいと思いますけども、
はい、そうい
うのは、まあ、我々声優ですからね、
うん、そうですね、ウェブ小説のラジオって何するんだろうと思ってたらこういう感じになるんですね。
こういう感じ、
こうキャッチコピーっていうのが格読むさんにはあるってことなんですね。
そうですね、
うん、
面白いですよね、タイトルだけでもさっき気になったけど、うん、さらに内容どんな内容なのかってこうなんか想起させるようなキャッチコピーがそれぞれの作品についてるんですね。
そうですね、やっぱりあのそれがまあないと今度はタイトルで説明しようってなっちゃって、
うん、
タイトルにザーッと説明が並ぶのはちょっと嫌だ。
ありますもんね、すごい長いタイトルのね。
ああ、最近ね、そうか、確かにタイトルで決めるってなると説明したくなると長くなるってことなのか、
ね、確かにね、全部が全部そうやって長いタイトルだとね、さすがにね。
あ、そう、見てて思ったのが、うん、格読むさんのサイトのタイトル自体が、うん、あのキャッチコピーよりちっちゃいのはあれ意図的なんですか？
はい、確かに文字が一番でかいのがキャッチコピーだよね、うん、
びっくりしました。だからタイトル長いな、あ、これキャッチコピーかみたいな、そんな感じにはなってるんですけど、まあ、それは意図的だった
りするんです、ね、狙いなんですか？
そうです、意図的ですね。あのキャッチコピーの方が、まあ、いわゆる宣伝というか、
うん、
こういう人に読んでほしいよとかこういうお話だよっていうのがもっとあざとくできるんで、
あざとくできる、直接的にね。
そうですね、
なるほどね、
なるほど。
気になるタイトルとかありました？
気になるタイトルと言いますか、
まあ、キャッチコピー
キャッチコピー見て気になったのが、なぜそんなことをするかって、そこにホームセンターがあるからさっていう。
ホームセンター、
いや、そうなんです。これあのタイトルがですね、あの長編小説ホームセンター物語という、はい、あの鳥辺の Q さんの作品だそうなんですが、ホームセンターがある物語なのかなというか、もう、うん、私まだあの本編を読んでないので、
そうだよ、ね、
キャッチコピーだけで困惑してるんですよ今。
何をするのか気になるよね、
うん、
ホームセンターがあるからといって何をするんだろうというね、う
ん、そんなことするかっていうの、そんなこと自体も分かんないし、
分かんないもんね、
何すんだみたいなところで今止まってます、
ね。
ま
あ、でもね、ホームセンターってワクワクするよね。なんか用もなく入って結構楽しめちゃうっていうのが。
結構好きですか、ホームセンター？
結構好きなんすよ、ホームセンターとか。
ホームセンター
いろいろあるよね。
ありますね、なんか匂いが好きです、私。
匂い、
あの匂い、なんかあの何でしたっけ、あのビニール紐とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの輪っかの中に鼻突っ込むのとか結構なんか。
本当店員さんに怒られないでくださいよ本当に。お客さんって言って、
ああいう香りとか、あとなんか造花っていうんでしょうか、
はいはいはいはい、
ガーデニング用に、うん、あの偽物の葉っぱとか売ってるじゃない
です
か、
ね、偽物って言うな。造花でいいんです、造花で、
はい、その造花にまみれるのとか結構小さい頃とか好きでしたね。
あ、そう、
なんかお花がいっぱいだ、でも触っても怒られないみたいな感じとか。
でも触りすぎに注意してください本当に。
造花だと取れちゃうこともあるんですけど、ホームセンターは良いところでした。
どんな内容なのか確かに気になる。こんだけこのキャッチコピーだけで話が広がるってことはすごいですよ ね、
意外とこの作品の中でビニールテープに鼻突っ込んでるかもしれませんよ。
そんなシーンがあるのか、
そんなことするかってって、そこにホームセンターがあ、私みたいにね。
なるほどね、キャッチコピーがつくかもしれないもんね。
こんな感じのかね、
キャッチコピーいろいろあるんですよ。でまたジャンル別にも分かれてたりとかして、ね、自分が好きなジャンルから選んで、で気になるそのキャッチコピーから読んでみようかなって思ってもいいと思うし、
うん、そうですね。
いや、僕なんか面白いなと思ったのがね、はい、うんうん、タイトルで引かないで中身を見てっていうキャッチコピーですよ。そんな風に書かれたら気になるじゃないですか。
気になる、気になる。
でタイトルを今読もうと思ったんですけど、うん、読んでいいのかなみたいな。タイトルがですね、うん、あのこれちょっとね、 どこれ言っていいのかな。
え、結構ギリギリですか。
ギリギリアウトかなと思ってるんですけど。アウトだ。じゃあちょっとなんかやんわり言いますね、
はい、じゃあやんわり言ってみてください。
おやすみ
は
連歩わかりましたかね。わかりましたかね。タイトルで引かないで中身を見てですよ。キャッチコピーは。
そうか、タイトルでこれ引いてはいけないんですね。
そう、引いてはいけない。
じゃあ主張しましょう。じゃあ主張しなきゃ
いいのかな。じゃあいきますよ。
はい、
おやすみチンポ
今もう言っちゃいけないとこ言ったじゃないですか。
なんで言って、それは言ってほしかったから。
伏せたところ違うじゃないですか。
そこで、そこ伏せてもみたいな感じになっちゃった
ね。おー、隠さないでほしかったから。
いやー、でもね、
なんでそこ隠した
んですか。ほら、みんなアウトアウトアウ
トアウトってな。いや、これタイトルだもんだって。
そうですね、ね、キャッチコピー。
これタイトルまで先生に申し訳ない立川先生に申し訳ないかなと思って。でもね、これをね、さっき打ち合わせで言ったらね、あの、うん、今日来てくださる角川の皆さん本当に、はい、その作品面白いですよって。
面白いですね。
結構ね、皆さんもね、ご存知だったということでね、
うんうん、いや、タイトルで引かないで中身をまず読まなきゃいけない
ですね。僕まだだからキャッチコピーで、はい、あのキャッキャしてるなんか男子中学生みたいな感じなんでちょっとこれだから中身読んでみたいなって今気持ちですね。
確かに、うん、どのぐらいタイトルが関わってくるのかも気になるところではございますね。
そうですね、確かに。
どんなことが起き
ている
のか、
次のね、この、うん、格闘放送局で感想を言えるかもしれません、
ですね、ちょっと楽しみにして
ます。これ間違いなく読みます
ね。読みますね、はい、ぜひぜひ。はい、
といったわけでね、うんうん、さあ、それではここからはですね、うん、それぞれがですね、うん、あの今月のナンバーワンだなと思った作品の、うん、そのキャッチコピーをですね、うん、ボックスの、これ出ましたよ、ボックスの指令通りに読んでみたいと思います。ここでちょっと声優さんっぽい感じのコーナーになるわけですね、うん、
そうですね。
じゃあどの作品のキャッチコピーを読むのかということですけど、
そうですね、私あの作品いろいろ読ませていただいた中で、うん、こうあの作品面白かったっていうのもあったんですけど、やっぱホームセンター、うん、ちょっと印象に残りすぎてしまったので、ホームセンターのセリフでこう挑戦したいなと思います。
お、いいですね、うん、なるほど、すごい一択だったんだね、じゃあね、
はい、え、じゃあもう先に私が仕上がっていいですか。
やっていいよ。
え、じゃあ弾きますね。
はい
はい、弾きました。出た設定は、うん、ブリブリのアイドルっぽく。
あら、
これを
得意じゃない、得意じゃないですか。もう
得意と言われましても、
声優界のもうアイドル中のアイドルと
言われ る。やめてください。そこも一回もございませんよ。いやいやいや、いつものって何でしょう。
いや、すごいじゃないですか。え、じゃあそれで何を読んでくれるの。
先ほどの気になったキャッチコピー、うん、
キャッチコピーを、
長編小説ホームセンター物語のキャッチコピーを、
なるほど、
読ませていただきます。
それではブリブリでお願いいたします。はい、どうぞ。
みんなー、リエリーだよー、リエリエリー。なぜそんなことをするかって、そこにホームセンターがあるからさ。リエってね、あっ、ね、
リエリー、その最初のくだりはないよね、キャッチコピー。
どうしちゃったんですか。
おまけです、あのブリブリのアイドルっぽくっていうのをちょっとプラスするために、私はこうセリフに頼らないともうダメなので、
あの今ね、このスタジオのね、壁沿いに皆さんね、たくさんの方がね、あの、会社の方が来ていらしてですね、あの、うん、忍び笑いをしてるんですけど、あの笑ってください、ぜひ、あの
お願いします、笑ってお願いしますまあね、ブレブレのアイドル、いやいやいや、ブレブレだって、
うまいな、
うまいな、くそ
ー、
くそ
ー、これからだから、これが高橋さんのキャッチコピーですからね、あの
ブレブレのアイドル。
わー、すごいな、これ、
はい、
僕はですね、はい、さっきのはちょっとさすがにあれで、
そうです、ね、
あのまだ中身を読んでませんので、うん、あの
まあ、いい声で言われるっていうのも、まあ、そうそう、気になるところであるんですけど、
さっきのあの、チンポのやつは、
なんでか、
僕ね、
下手なんですよ、僕。なんか、伏せる場所がなんか、ま、間違っちゃって、なんか、それはちょっとさすがにまだ中身を知らないんで、で、実は昨日の夜、これ面白いと思って、あの、人工知能がすごい僕今都市伝説の中でもすごい好きで、そういうのいろいろテレビとか映画とかにもね、そういうネタになってる作品多いと思うんですけど、この格闘の中にも結構人工知能を、
多いですね、人工知能ものは、
AI とかそういうものを元にしてる作品が多くて、で僕が気になったのがボーイミーツ AI というタイトルで、
ボーイミーツ AI、
麻生慎さんが書かれてる作品なんですけど、これ短編で非常に読みやすいです。本当に
短編
なんかね、
完結済みなんですね。
完結済みなんです、うん、はい、なので多分ね、すぐ読めると思いますし、うん、今晩もうだから夜ちょっとなんか ジュースとかお酒でも何でもいいんですけども飲みながらちょっと何か読みたいなと思った時に気軽に読めるタイトルなんですが、
うん、
とても感動いたしまして。
感動系の話なんですね。
すごい感動しました僕は。
うーん、
これだけその理科的な何て言うんですか、
はい、
このねテーマがテーマだから、うん、SF なんだけどよりメカニカルな単語がいっぱい出てくるんだけども、でもやっぱ大事なのってその意識であり心でありつながりでありっていろいろ考えさせられました
よね。そうなんですよ。こう専門的なお話というよりかは、うん、そのハートフルというか
エコハートフルです。
人と人みたいな、
まあ、
人と AI かもしれませんが、
そう、まあ、人工知能の開発者のお父さんがいたんですけど、うん、そのお父さんが、まあ、ある時ね亡くなっちゃうんですよ、うんうん、でその原因をもう探るために、うん、まあ、主人公の男の子、まあ、少年だったんですけども、うん、一生懸命勉強して自分もその人工知能の研究者になっていくというお話で、
うんうん、
結構ね入り込んじゃいますよ。
そうなんですね。
もうちょっとねキャッチコピーをですね、うん、読みたいなと思いますんでちょっと指令をじゃあどんな感じでやればいいのか、ね、
うん、何が出ました？
え？マジで？息たっぷり多めにって
だいぶ専門的な、
マジなんかすごい
だいぶ内容と変わっちゃうんですけど、
声優のこうアフレコのディレクションみたいなものが来ましたね。こう
息たっぷり多めに、
音響監督さんから言われるみたいな。
僕イメージ湧かないですよ全然。
もう全く分かる。僕もだからこの内容と全く違うんで、これね、うん、少年のその人生みたいなのがね、
うんうん、
非常にこう泣かせるんですよ、
うん、
そんな
感じのもの
を AI のキャッチコピー行
きたい。息たっぷり多めにお願いいたします。
わかりました。人工知能、僕はお前を許さない。
ダメだ全然もう背景も何も見えない。
何も内容がわかんない。人工知能に何されてんだどうなっちゃってんだ今主人公はっていう。別に人工知能からいたずらされてるわけじゃないです
よね。渡るかける人工知能って
掛け算すな掛け算をやめなさいって。
渡るさん前ですか。
もう本当にお願いしますよ本当にね、
うん、
びっくりしました本当ね。内容は本当に感動できますからこれ
まあでもね確かにこう人工知能がどうなってるのかっていうのは気になってしまいました。
ボーイミーツ AI ですから、ボーイかける AI じゃないですからこれは、うん、お願いします。
そう言われるとそっちが残っちゃうなそうですね、
やめて、
う
んうんうん、
はい、といったわけで、まあ、ご紹介いたしましたけどね、
はい、
はい、今回ですね僕たちが一番気になった作品、はい、
サザエ
さんが選んだのは、はい、タイトルは何でしたっけ。
そうですね、ホームセンターの方が長編小説ホームセンター物語という作品なんですけれども、うん、もう一つ私読ませていただいて、うん、お話がこう短編でがっつり面白かったというのが、悪夢はまだ終わらない、これ作者さんが山本博さんですかね、という方の方が面白かったなって、私こうレビューとかいろんな人のところこうピョンピョンピョンって飛びながら見つけた作品なんですけれども、
ほうほうほう、
これ面白かったですよ編集長。
いやこれね僕実は先ほどこの話聞いて、うん、一番びっくりしたんですけど、うん、山本さんを、はい、高橋さんはだからそういう意味では、うん、僕らの世代にとっては山本さんって、うん、レジェンドみたいな作家さんなんですよ実は。
そうなんですか。
レジェンド、
はい、
レジェンド面白かったですよって私が言ったんですかもうやだもうやだもう出れない番組
始まる前とかね
めっちゃ曲調やめて
この方素人さんにしては上手ですねみたいなこと
言
って
た
んです すごいすごい作家さんだったんですよ。
すごい面白かったですって言って、そうなんですね、はい、レジェンド先生。
僕は幼い時から山本さんの書いたラプラスの間っていう作品であったり、
はいはいはい、
もうそういうところからこの世界に入ったみたいな作家さんなんですけれど、逆にでも知らない方が読んで面白いって言ってもらうのすごい嬉しいんですよ。だから
なるほど、世代を超えてね。
そうですね、本当にこう小説に関してやっぱりあまりこう知識のない人がこう読んでいてやっぱりビビッときたっていうのがあったので、そうです、私はちょっとレジェンド先生の作品がとても素晴らしいと思いましたです先生どうしましょう、すごい SF 作家クラブ会員声優賞受賞
すごい先生だよ
先生
やばいよそんな、 なんか面白いもの書く人みたいなこと言って
る。先生も紛れてるんですね。いやびっくりしました。
気をつけないところから本
当に、ね。そうですね。
これだからこの反応見たくてずっと隠してたんですよ。
やばい。
悪夢はまだ終わらない。 これ どういったあれなんですか、触りの部分っていうのはどんな感じなんですか。
そうですね、うん、まずこうあの私のところに留守番をしていた少女を襲う突然の恐怖っていうものがあるんですけれども、全1話といいますか、うん、あの1ページだけでガッと読める作品になっていて、うんうん、まずこの留守番をしていた女の子の出来事がこうパーッと流れていくような展開で、あの本当に短編としてその女の子一人のお話にはなっているんですが、うん、衝撃のラストっていうところですかね。そこにちょっとびっくりしてしまうっていう。
へー、もうまんまと、
まんまと、もう1話だからどのぐらいのどんでんがあるのかなとも思ったんですが、
なるほど、
もうやっぱレジェンドでした。
レジェンド
もうこれ以上私が語るのはやめていただけないでしょうか。
準備してきたでしょ、い
っぱい。ね、ちょっとね、
これ言おうあれ言おう準備してきたでしょ。
いいです、レジェンドはレジェンドですから。もう何も語る前。
じゃあせっかくなんで、今日ねあのご紹介させてもらったタイトルあるじゃないですか。
はい、
まあね、私はあのね、あのじゃあボーイミツエア麻生慎先生、
はい
はい、であの高橋さんは
山本先生
に、
はい、
これこのお二方にですね、あの僕らのサイン入り色紙を、かなり一方的にプレゼントしたいと思います。
そういうコーナーなんです。
これってそういうコーナーなんです。僕もさっき知ったんですけど、
そうさっき知ったんですけど、勝手に私たちがあの作品を見てこれいいなって思った作品にサインを送りつけるっていうコーナーになっておりまして、
ね、すごいよね。だから
私レジェンドに
恐れ多くも恐れ多くもレジェンドと言われる先生に私のサインあげるわみたいなことですよ。
なんか小説界に喧嘩売ってるの私。あ
のタイトルの悪夢はまだ終わらないがすごく
じわじわ聞いてきて、
初回からこんなことにならない。
終わりませんよ、
高橋さんの悪夢が終わらない。
編集長から一言添えていただいて、じゃその色紙送っていただくって形にお願いします。もう本当にありがとうございます、すいません。
はい、というわけで以上今月の気になるでした。格読む放送局、そろそろお別れの時間です。あっという間ですね。
早かったです。
早かったですね。早かったどころかもうね、時間軽くオーバーして
る。オーバーしてる。
すいません、延長戦でございますけども、はい、ここで格読むからのお知らせです、うん、萩原編集長よろしくお願いいたします。
はい、それでは、現在、開催中のコンテストについて、お話しさせていただきます。
はい、
エッセイ実は実用作品コンテスト、うん、はい、こちら受賞作は賞金20万円プラス書籍化決定となります。で締め切りが7月14日23時59分、うん、23時細かいんですけど、まあ、15日になる前に、
なるほど、
はい、あの投稿していただければ対象となります。はい、うん、そして、7月19日から、うん、これは漫画雑誌少年エースと格闘部のコラボレーション企画、漫画原作小説コンテストが開催します。
うわー、夢がある。
こちら対象賞品100万円、うわー、はい、で対象作品はコミカライズして、うん、あの少年エースで連載されます。おー、そして単行本化、ここまで確約させていただきます。
すごい、
すごいですね、
はい、楽しみだ。
うんうん、
でさらに、まあ、番組中でもお話しましたけれど、あの格読む掲載 の幼馴染の自動販売機に創造した件について、
はい、
が書籍化決定です。これは格読むサイトに詳しい情報入っておりますので、あのぜひチェックしてください。
はい、
でその他の書籍化情報も実は、ユーザー発の書籍化情報ありますので、こちらは来月のこの番組でお話したいと思います。
お、来月、
はい、
ここで
皆さんぜひお聞き逃しなくですよ。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、続きまして番組からのお知らせです。ツイッターにて格闘部放送局リツイートキャンペーンを行いたいと思います。
はい、今日ですね、番組が終わった後すぐツイッターの格読むアカウント、アットマーク格アンダーバー読むをフォローして、うん、リツイートキャンペーンのツイートがツイートされるそうなので、
はいはいはい、
そちらをリツイートしていただければと思います。
はい、はい、リツイートしてくれた人の中からですね、うん、抽選で1名の方に、うん、僕たち2人のサイン入り色紙をプレゼントいたします。
はい、
はい、なおこのキャンペーンは、来週水曜日7月6日水曜日23時59分までにリツイートしてくれた方を対象といたします。
はい、当選された方にはダイレクトメッセージで連絡をするので、格読むアカウントのフォローをしていただいて、こうダイレクトメッセージを送りますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
はい、
さあ続きましてですね、こちらもありますよ。オタクのためのチャット&コミュニティアプリ虹学で、格読む放送局の公式コミュニティがあります。
うん、
放送後の僕たち MC のコメントなども掲載されるので、ぜひチェックしてみてください。
おーい、
はい、どんなコメントが載るのか皆さんぜひ楽しみにしてみてください。
頑張って面白いコメント書きます。
あのぜひね、あの、うん、山本先生のメッセージ書いて。
アクムが、アクムが。
ちょっと聞いてください。
君結構面白い文章書くんだねって書いてください。
僕絶対言えないわ、その。
もう本当にだから、ね、こういう小説のラジオで声優を呼ぶとこういうことになるんですよ。
こういうことになっちゃうんですよ、編集長。本当すいません、本当にね。
本当に気をつけてください。私だ、私だ、私だ。
そんなわけで、ね、第1回ね、もう大盛り上がりでお送りしてきましたけど、いかがでしたでしょうかね。いや皆さんもいかがでしたでしょうかね。
楽しかったなら嬉しいです。はい。ね、
今後続けてい
きます。
死に戻りたい。
面白かった。編集長いかがでしたか。あっという間でしたね。
あっという間とかもう完全にオーバーしてますけど、
完全にもう延長するん
ですか。いや時間忘れちゃいましたね。
忘れちゃいますよね。
僕が楽しいどうするんだ楽しいですけど、
なんかいつまででも喋ってられるなって。
そうですね、
本当にね。いや本当に楽しい作品書くの ね、たくさんあるんで、うん、ぜひ皆さんなんかね選んで お気に入りのね、うんうん、小説とか教えていただきたいですね。
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。うん、それではまた次回ということで、うん、はい、次回は7月28日木曜日21時にお会いいたしましょう。
はい、
お相手は畑野渡と
高橋理恵と
格読む編集長萩原武史でした。
最後はですね、僕が次回へと言ったら続くと言ってお別れしましょう。
はい、はい、皆さんもコメントで続くと言ってください。もしかしたら私は次回からパーソナリティじゃないか
も。いやいやいやいやいや、そんなことない。
もしかしたらね、もしかしたら降ろされてるかもしれませんけど、皆さんは続くって。
そんなブレブレじゃない。
はい、
さあそれでは皆さん行きますよ。準備よろしいでしょうか。
はい、
それでは次回へ
続く。
はい、いかがだったでしょうか。この番組が面白かった、また興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ニコニコ生放送にて格読むチャンネルをご覧くださいませ。それでは本日はここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。